連載コラム、B 型肝炎闘病記、パオ、小浜義久。闘病史その62。トレッキングといっても、私の場合は大げさなものではなく、裏山の散歩といった感じだ。たまたま自転車で15分も走れば、高尾山があるという環境に恵まれたのが幸いした。友達から誘いを受けない限り、一人で遠くまでは出かけない。登山道ですれ違う人たちが、いろんな山の話をしているのを耳にすることがあるが、高尾山に登りながら、他の山に登っているつもりになるだけで十分なのだ。一旦楽しさを覚えると、行かない日が続くと体がうずうずしてくる。2008年は8月から年末までに18回とほぼ週1回のペースを確保し、2009年には見事に52回となり、週1回のペースを達成した。高尾山トレッキングの効果が出てくるようになったのか、2009年は梅雨から夏にかけて時々だるい、ごろ、10月の初旬に KD が見られるだけで、一年を通して不調感が目に見えて少なくなった。2006年の夏にグレーゾーンの肝細胞がんの手術をして以降、不調が続き、これが最後かなと思っていたどん底からやっと抜け出せたようだ。運動が大きな効果を生み出し、最大の薬となった。もともと歩くのは好きだったが、私の小さい頃は、敗戦後の貧しい時代で歩くのが基本でもあった。祖母に育てられた私は小さい頃から祖母のそばを離れずついて歩いた。一度通った道は忘れず、いつも案内役を務めた。歩きながら周りの景色を見ているのは楽しかったし、同じ道でも時間帯によって見え方が違い、特に夜にはどこか異国へ迷い込んだような気持ちに襲われた。小学校へは子供の足で約30分。中学校も高等学校も歩いて30分くらいで、大学に入るまでは歩いて通える範囲に学校があった。三校は丸い小さな円の中に収まってしまうご近所なのだ。高校時代は京都へよく出かけた。お寺巡りが多かったが、嵐山や鴨川沿いを散策することもあった。冬には朝一番の電車に乗って、一人で平山までスキーに出かけたことも何度かある。大学時代は代々木公園や新宿御苑、明治神宮外苑などをよく歩いたし、寝っ転がって本を読んだりもしていた。日本女子大に通っていた高校の一年後輩で、同じサークルだった女性が、2、3ヶ月に一度くらい付き合ってくれた。一日中話しながら歩き、公園のはしごをしたこともある。吉永さゆりに似た美貌の持ち主で、さゆりストだった私は彼女に会うのが楽しみだった。よく付き合ってくれたなぁとは今にして思うが、私の人生には付き合ってくれなかった。気の置けない何でも話せる女友達として貴重な存在だった。私の大学生活は長かったので、彼女が就職してからはよくおごってもらった。その女性とはデートすると一日中一緒にいたが、電話も長かった。ある日、1時間以上も話していて、お父さんに怒られたのを機に電話しづらくなり、そのうち連絡が取れなくなった。もう10年ほど前になるだろうか、サークル仲間の同窓会があり、私は出席しなかったのだが、その仲間から彼女の連絡先を教えてもらった。数年前に半世紀ぶりに電話をし、デートには昔のように応じてくれ、美人のままの姿に思わず嬉しくなった。今度は若い時のお返しで私がご馳走した。良い年の取り方をしており、 優しそうな旦那さんと二人きりの生活は幸せにあふれている感じだった。写真撮影も楽しくなり、おもちゃのような小さなカメラから始まり、パワーショット G9、EOS KISS X3、EOS 60D、EOS 70D と買い替えていったが、下手の横好きのままである。馬天使の春秋の作品展、お店の移転後はなくなった。パオの作品展には出展し続けてきた。トレッキングもカメラも59歳から始めたものであり、年をとって趣味が増え、楽しい日々が送れるのはとても精神衛生に良いし、最高のボケ防止にもなる。一人でも楽しめるというところもなお良い。動き回るにつれ、体がますます軽く感じられるようになっていった。しかし、そこは爆弾を抱えたような体ではあり、時々は肝臓病特有のだるさも出る。そういう時は無理をしないで、ひたすら寝て回復を待つのだ。ともかく体に聞けが私の流儀である。体は決して嘘をつかない。いや、つけないのだ。次号に続く。イラストがあります。山頂からの景色を望む登山姿の人を後ろから描いたカラフルなイラストです。イラスト終わり。